皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第140回目、先週に引き続き木田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
幕開けの担当者にちょっと聞かないとわかんない範囲もあるんですけど、うん、裏技があるみたいです。
あ、そうなんですね。
はい。
へー。あ、じゃあそれは意外とこう、かいくぐる方法は、まあ、なきにしもあらず。
そうですね、なきにしもあらずです。
あと、そのクラファンで、どういうカテゴリーが、やっぱいけるんですか？
もう本当にトップページで、なんだろう、支援者がすごい集まってるようなものを見ると、うん、まあ、ちょっとハイテクなものか、あとはリラクゼーションとか、うん、飲食店とかですかね。
飲食店？
飲食店。たまにあなたオリジナルのコースを作りますとか、なんかその、安く会員になれる特権とかも売ってます。
はぁー。あ、飲食店なんか出るんですか？
はい。飲食店も出しているのは見まして、結構盛り上がってるものもあります。
あ、なるほど。
はい。
え、食品も売れるんですか？
食品もいける、なんだっけ、許可が降りてる証明を出せれば、うん、幕開けが出店できるそうです。
へ、はいはい、なるほど。
はい。
いや、じゃあ結構何でもいけるんですね。何でもいけるっていうか。
何でもいけると思いますね。私の友達は結構こう自分自身を売っている人が多くて、そういう人は
自分自身を、
はいはい、例えば、うん、ブロガーとかだと分かりやすいんですけど、
うん、
なんか一つだけ記憶に残ってるのが、あなたのために縄跳びを1万回跳びます、うん、10万円みたいなコースを作ってキャンプファイヤーで売ってる友達がいました。でもなんだか知らない人が2人くらい、はい、
買ったんですか？買ってる
支援されたらしいです。
あ、いるんだ。
はい。もうなんか何でも売れるらしいですね。まあ、その人柄にもよると思いますけど、特にキャンプファイヤーとかは何でも売れると思います。
あ、木田さん、キャンプファイヤーやったことあるんですか？
はい。キャンプファイヤーやったことはないですけど、うん、私が支援するのは主にキャンプファイヤーですね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。私は、幕開けよりも。
ああ、そっち側なんですね。
はい。ま、好みですけど、どちらかというと人間にお金を使いたいので。
皆さんも。
人に払いたいです。
今までキャンプファイヤーにどういう、うん、あ、これは聞いても大丈夫なんですかね。はい、
全然大丈夫です。
どういうものに支援したんですか？
同じ年の方で、うん、ヨーロッパの、なんかイベントで登壇をするから、うん、そのレポートをオフ会で発表するみたいなその支援とか、あとは、面白い人を集めた職業図鑑を100ページ分くらい作るから、うん、その制作費用を支援してほしいとか、そういうの支援しました。
それはどのぐらいの金額を支援するんですか？
だいたい1万円以下ですね。5000円前後だと思います。
あ、
でそうすると、
その金額ってこちらで決められるんですか？はい、向こうが決められる。
あ、向こうがもうコースで幕開けと同じように設定しているので、はいはいはい、そのコースに沿って買います。あ、
なるほど。5000円、1万円、2万円みたいな。
はい。キャンプファイヤーはヘビーユーザーですね。
木田さんヘビーユーザーなんですか？
キャンプファイヤーは結構買ってます。
それって、例えばその、
はい、
それ支援するじゃないですか。
はい。
その完成した商品が届くんですか？
はい。その職業本を作る人は商品として冊子にして届けてくれるらしいんですけど、うん、ヨーロッパでの、様子を報告するっていうのも完全に会議なので、はい、もうその人と会って話して、うん、まあちょっと飲み会して帰るみたいな、そんな感じに。
なるほど。
なんか普段こう、まあ、学校でも出会ってこなかったような人と会うことをしてみたくて、そうするとキャンプファイヤーって結構便利なんですよね。
木田さんアクティブですね、本当に、ね、
いや、好奇心が多分強いのと、最近気づいたのがちょっと変わった人に興味があるのかもしれないです。そうすると海外の人と私からしたら全員変わってる人なんですよね、文化が違うので。なので多分興味があるのかもしれないです。
木田さんって面白いんですね。キャンプファイヤーそうやって使って
る
ん
ですね、はい。そういう使い方がありますよ。
でも普通に、あ、キャンプファイヤーもちょっと私よく見たことないんですけど、
はい、
普通に商品も売ってるわけでしょ？
商品もたまにありますね。ただ、なんかハイテクな商品はやっぱり幕開けの方が支援者が多い気がします。
あ、なるほどなるほど。
やっぱりキャンプファイヤーと、なんかアイドルの応援とか。
あ、
でもやっぱり商品も多いですね。なんかたまにちょこちょこあります。
なるほどね。じゃあ、そうやってその、クラウドファンディング、幕開けとキャンプファイヤーを、こう、
はい、
行き来してるわけなんですね。
もうキャンプファイヤーはパトロンとしてですね。
面白いなぁ、そう。いや、だから、全くそのクラウドファンディングっていうのが、はい、やったことないので、
はい。
まあ、一度あれかな、買ったことはありますけど、普段は本当見ないですからね。
そうなんですね。結構キャンプファイヤー、またなんかちょっと種類は違うんですけど、ポルカとか、なんかその、名前ちょっとあってるか知らないですけど、素人が、フレンドファンディングアプリ、友達からお金を募るみたいな。友達同士でお金をあげたりする、ようなサイトもアプリもあって、
はいはいはい、
全然商品じゃないんですけど、友達に会いに行く新幹線代がないのでお金くださいとか、そういうのでも成立するんですよ。
なんで
これは、なんか20代、大学生に人気ですね。もう、金のやり取りをダイレクトにアプリでするっていう。なんかいろいろ調べると、こう、お金を人にあげることは活発になっているような気がします。
全然知らない、そっちの方は。
はい。
どうなっちゃってんだ、今。わかんないな。
今はもう、あれですね、もう、お金というものが簡単に手に入るようになってるのかもしれないです。
簡単にというか、
使いようによっては。
ね、使いようによってはってことなんでしょうね。
はい。
もう全然、そっちの方面は全くわからないかな。なるほど。いや、ちょっと知らない世界が見えて。
はい。
あれですね。クラウドファンディングがちょっと、
はい、
少しだけ分かったような、分かったような、分かんないような。で、あと、まあ、B2C の方は、その Amazon で転売をやってるっていう感じなんですね。
はいはい、転売はそうですね。
で、今後楽天にもう行こうかなっていう。
楽天も増やしてっていう感じになります。
なるほど、なるほど。今、あれですか、その、
商品点数ってどのぐらいなんですか、はい、木田さんのその B2C の方って。
B2C のカラーも含めてですかね。
うん。あ、カラー含めない、はい、カラー含めないでもいい。
カラーブランドだけでくくると。
うん。
ブランドだけだと、3ブランドですかね。
あ、そんな少ないですね。
ただ単価はだいたい3万円から、5万円ぐらいしてます。高いものじゃないとモチベーションが上がらないです。全部性格の問題です。
アマゾンでそういう高単価な商品って売れるんですか、
はい、ひっそりと売ってます。バカ売りはしないですけど。
なるほどね。
はい。
ちなみにその利益率ってどのぐらいなんですか？
だいたい1個って、良ければ、アマゾンの手数料とかも全部抜いた状態で、5000円から7000円の幅ですね。
それは2万円、はい、2万円ぐらいの商品を。
3万円
ぐらいの商品を。
7000円ぐらいなので。
はいはいはいはい、はい。
あ、でも全然低いです。13.5% ですかね。
まあ、転売だからやっぱそのくらいになっちゃうんですかね。
はい、なんかそのライバルがちょうど減ったタイミングだともうちょっと上がるとは思うんですけど、増えてる時だと。
それは株式出品なんですか、アマゾンは。
何出品ですか？
かぶせ出品、相乗り出品？
相乗りです。あ、たまに一部自分で作っ てます。
ページを作って。あ、なるほど。はい、で、大体もう高単価商品しか狙っていかないと。
いかないですね。
ちょっとそこの辺の、バイカゾーンは攻めたことがないんで。
はい。
うん。ちょっとわかんないんですけど、どういう感じで、そのリサーチするんですか、はい、リサーチというか、この商品をこの価格帯で売ろうみたいな。
もともとの仕入れ値も高いので、高くはなってしまうんですけど、まあね、一部、そうですね、売れている商品、まあ、そのブランドで売れている商品を見つけて、で、それがカラーとかも種類が多かったので、自分でオリジナルでちょっと、またカラーを見つけてきて、新しいページを作って、まあなんか、他のカラーが売れてるから売れるだろうみたいな感じで価格もちょっと高めにして置いてた。
ああ、なるほど。
はい。
それって、相乗りとかされません？
はい。相乗りは、なんかオリジナルの取り扱い説なんかもう、ベタなんですけど、そういう。
ああ、一応そういう。
はい。
はいはいはいはいはい。
でも、
ことはやるんですね、制御っていう。
そういうことは、はい、はいはい。
排除できるような。
はい。
これちょっと違うんだよ、みたいな。私のとはちょっと違うんだよ、みたいな。
みたいなのは書いておきます。
なるほど。それでやっぱり相乗りって防げるもんですか？
たまに入ってきてしまうんですけれど、その人、プライムじゃなかったりするので、ま
あ、あ、なるほど。
はい。
あ、そういうことですか。
はい。
で、また、あれなのかね、あれなのかねっていうのは
。あれなんですかね、
その、高単価だから、
はい。
やっぱり、入りにくいんでしょうかね。
どうなんですかね。
その価格帯を攻めてこようっていう人はそう、
いないのかな。わかんないです。どうなんですかね。
いや、ちょっと今思ったんですけど、はい、自分なら、高単価のやつをじゃあ扱おうかなと思ったんですよ。はい、で、相乗りまでして、仕入れして、はい、プライムに送るっていうことするかなと思ったら、やっぱ高単価だから、なかなか仕入れもできないじゃないですか。多分無在庫でやられたんじゃないかなと思って、その相乗り
も。はい。ああ、そうですね。無在庫で。
だから、やっぱりそろそろ、はい、売れなくて諦めちゃって、
買
っていくみたいな。
はい、なるほど。
だから、なかなかちょっと、はい、入りづらいところを、木田さんはこう、スルーっとこう言ってんのかなと。
言ってるんですかね。
ちょっと今思ったんですけどね。 じゃあもう低価格商品はもうやらないんですね、もう、福田さんの中では。
低価格商品は、自分のモチベーションとテンションが上がらないので、いや、一度はその、中国からすごい安いものを売ってみたりもしたんですけど、
よくやられたんですね。
一度だけやりました。なんかめっちゃ臭い段ボールに商品入ってたりしました。
そうですね、中国はね。
でもまあ、そういうちょっと臭い段ボールを開封して、いろいろ梱包して、納品して、やっと売れたのに、全然、なんか利益が1000円、もう1個500円とかなると、たとえ利益率がまあ悪くなかったとしても、私からしたら500円なので。
まあ、1個売って500円でどういうこっちゃと。
でな、その時はそうなってしまって、やめました。
一個売ってで、やっぱり。
それ、ものすごい売れたら多分味を占めて続けてたかもしれないですけど、なんかその労力の割に、まあ多分中国だったっていうのもあります。私は、あんまりこう、中国へに向かないタイプです。
なんかそんな感じがします。木田さん、中国輸入
はい、
ね。経験済みなんだ。
経験済みです。本当はオリジナル商品を売ってみたかったというのもあって、試しにやってみました。
それはアパレルかなんかですか？
それはアパレルです。
なるほど。
はい。
それは、普通にタオバオから仕入れたとかなんですか？
そうですね。アリババから宣伝して、で、菊池さんご存知ですかね、個性のアカウント持ってるので、
はいはいはい。
そこで、まあ、自分オリジナルの、
は
いはい、まあなんかこう、コンセプトをもとに、して、集めた洋服やアクセサリーを、まあちょっと撮影をして、海外に売りたかったんですね、ヨーロッパに。
ああ、でも目の付けどころはいいっすね、木田さんってもそれね。
でもそれで、まあ、私が使ったサイトが、Shopify っていう、無料のサイトで、なんかそこでの集客がちょっと思ったようにいかなくて、挫折してやめました。
あ、そうだったんですか。
はい。ただ今、その海外向けのアカウント、もうすぐ3000人のフォロワーになるので、
すごい。
なんかそれを使う手はないかなっていうのを、考えてます。
ツイッターですか、それ。
はい。あ、インスタグラムです。
木田さん、インスタで3000人もいるんですか？
インスタで、海外向けのアカウント3000、もうすぐ3000人になります。何の投稿、なんか大した投稿もしてないんです。勝手に集まっちゃいます。
すげえな、木田さん。
この人たちに向けて何かをしてお金にできないかなって考えて。
いや、なるでしょう。木田さん、ちょっと本格的にインスタやったら、すぐ1万人とか増えるんじゃないですか、そしたら。
あ、多分そうですね。今、投稿が57件で、フォロワーが2900近いので、本気出したら1万人はすぐ行くと思います。
行きますよね。あれ、これ言っていいんですか？木田さん、コスプレのことって言っていいんですか？はい、
別に大丈夫です。
あ、大丈夫。
アニメのコスプレってことなら大丈夫です。
はいはいはい。一応ちょっとオフ会の時に木田さんのそのコスプレの写真を見せていただいたんですけど、めっちゃクオリティいいっすよね。
あれはだいぶ、あ、もう私もフォトショップ頑張ったので。
あれは結構持ってるんですね、じゃ
あ。あ、かなり持ってますよ。
だって木田さんじゃないと思いましたもん。
はい。もうウィッグも被りますし、アイメイクもすごいですし、
そうなんです、うん。すごいクオリティ高いですよね。
これ、逆にこれで商売できたら幸せかもしれないです。
いや、っていうか、木田さんあれ好きですよね、自分やってて。
自分やってて楽しいですね。最近の案として、ね、あれなんですよ、最近、与沢翼さんが、というか今日の話なんですけど、なんか俺は英語で YouTuber になるってツイートをしていて、で私もこのコスプレアカウントで YouTuber になろうとちょっと思ったんですよ。あ、海外の人向けに。
なるほど。
はい。そこで物を売るっていう。 ものか、もう、なんかサイン、写真の後ろに、生写真の裏に、その指定された人の、まあ、なんか、名入れをしてあげて、で、ま、めっちゃ安い送料で送ってあげて、じゃこれ1枚5000円ですっていう。
自分を売る。
うん、まあ自分というか、これ完全にバーチャルの世界ですからね。
はい。
偽名使ってますし。
いや、でもあの写真を、コスプレの写真を見たときに、はい、じゃあ、皆さんこれ普通にコスプレ売ったらいいんじゃないですかと私言ったと思うんですよ。
はい。
だから、
はい、あれ全然売ってました。
全然売れますよ、あのクオリティだったらね。
これそうですね。海外の人向けになんか、ね、なんかし、ちょっと年内になんかします。
まあね、ハロウィンはちょっともう遅いですからね、はい、あれですけど。
そうですね。
なんか、ピザさん、いや、国内でも全然売れますよね、
国内はちょっと嫌なんですよね。
あ、嫌なんですね。
なんか日本ってコスプレ、アニメのコスプレに対する偏見が強いなと、海外よりは強いなと思っていて、海外の方が、またこう、うん、
文化的なものを持って捉えてるんですかね、じゃね。
そんな話も聞きますね。まあ、あとはちょっと日本のオタクがキモいっていうのもあります。
そういうことですか。なるほど。あ、なんかそこはわかる気がしますわ。
日本のオタクちょっとキモいのでやめます。
いや、本当にね、あれちょっと、はい、まあね、オフラインで、木田さん、まあ見せてもらえる方は見せてもらったらいいんじゃないかなと思うんですけど。
これで、そうですね、案がもらえれば嬉しいです。
ねえ、あれはね、本当クオリティいいっすわ。びっくりした。
大学時代に、ずっと時間使ってましたからね、そこに対して。
あ、なんかそういうイベントとか行ってたんですか？
はい。イベントは一切行かずに、コスプレイヤーとカメラマンが交流できる大きいコミュニティがあるんですけど、そこの中でカメラマンを募集して、スタジオを、まあ、ちょっと安く借りて、本格的に撮影してました。
面白いですね、木田さんね、やっぱり。意外なことが出てくるんですよね、木田さんって。話してると。
でもあれなんですよ、もう日が経つにつれて、またあれなんかこの人昨日と興味持ってる場所違くないみたいな感じになっちゃうんですよ。
あ、木田さん
が。地図でいられないんですよね。
地図でいられない。
はい。
飽き性なんですか、でも。
飽き性でもあると思う。それか、もっと ポジティブな感じで言うと、こう、どんどんいろんなものを好きになるので。
好奇心旺盛なのね。
好奇心旺盛ですね、多分。
でもコスプレのフォロワーは、はい、まあ、はい、なんか、どんどん増やしてほしいですね、なんかこう。
はい、これは増やします。
ねえ。
ちょっと、コスプレ DJ というものをやってみようと思います。
コスプレ DJ？
EDM がすごい好きなので、あと、DJ できる人に今月習う予定なんですよ。
また。
なので、
はい。
はい、コスプレをして、動画を撮って、編集して、それを、インスタでも長時間の動画が上げられるようになったので、それでちょっと配信していこう。かなと思ってます。それと、将来的にはコスプレで、なんだろう、物じゃないものを売りながらも、どこかの地点で、2年前から、きっかけをくれている物販で、なんか結びついたら、それはそれで面白いなと思って。
面白いですよね。
はい。
なんかそれだけフォロワーがあれば、木田さんがちょっとつぶやいただけで物売れちゃいますよね。
はい、売れますかね。
それこそなんですよ、はい。フォロワーが、例えば1万人とか2万人増えたら、逆に、はい、そのブロガーがよくやってるのあるじゃないですか。アフィリエイトっていうか、その商品紹介しますよみたいな。
は
い、
ああ、ありますね。
ね、いくらいくらだったら、まあ。はい、うん、私だったら、いくらで紹介しますよ、みたいな。なんかそういうオファーも受けられますもんね。受けられるっていうか。
そうですね。
ねえ、木田さんに紹介してもらって1回10万円みたいな。
一回じゃない。もう10万人ぐらい欲しいですね。
っていうこともできますよね、
はい、できます。できると思います。
ねえ。すげえな、木田さん。違う方向に行ってます
ね。そうなんですよ。なんか違う方向に行っちゃったんですよ。まあでも同時に、こう、もう今はあれですね、模索ですね。本当に、なんだろう、仕事の経験、うん、それこそないですし、全然ないですし、世の中にある仕事、うん、もう今新しい職業がどんどんできているので、うん、なんかそういう情報があったりすると、うん、あ、じゃあもうあれも入れたい、これも入れたいっていう状態で、はいはい、本当にいろんなものに今、こう手をつけて体験している状態なんですよね。で、そこからちょっと整理して、
うんうんうん、
まあ、来年くらいには、
うんうん、
まあ、今これやってまして、これメインですっていうようなものがあると。
ああ、なるほど。あ、それは、出しておきたいんですね。
それは、あった方が、インパクトあるのかな。あ、でも、いや、なくてもいいかもしれないですね。
まあね、その、インスタでフォロワー、まあ、なんだろう、まあ、10万人いる、インスタグラマーです、みたいな、
はい。
はい。で、海外のユーザーのこんだけ、いや、私がつぶやくといいねしてくれんです、はい、みたいな感じなんですかね。
そう、代わりにあなたの商品を買ってきますとかですか。
ね。とか。
はい。
まあ、さっき言ったその YouTuber でもね、なんかいけそうな気がしますね、そのコスプレのね、動画とか。
まあ、できたら海外で DJ やりたいですね。その延長、延長。いや、だから日本で DJ やっても全然稼げないらしいので、もうそれだったら、もう目標ターゲット、目標は海外で DJ やることで、かつコスプレも掛け合わせれば、うん、まだあんまりやってる人は少ないんじゃないかな、と思って
ます。へぇー。面白い。それは、その海外は、どこがいいんですか？
どこがいいんですかね。
まだそこは決まってないんですね。
はい。全然決まってないです。一瞬迷ったのが、セブ島で英語留学、語学留学しながら DJ が学べるスクールがあったんですよ。
う
ん、
ほうほうほうほう。
で、それを考えたんですけど、うん、その DJ やってる人からセブ島の、なんかレベル別に大したことないみたいな話を聞いたので、ちょっと、もしかしたら、また違う場所にすると思います。とりあえずは、インスタに動画を上げます。
なるほど。
はい。
まあ、じゃあ、そのインスタのフォロワーがどんどん増えることを祈っております。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、1万人行った暁には、報告をお待ちしております。
はい、わかりました。
はい。じゃあ、ではでは、木田さん、時間になったので、
はい。はい、
次回の、次のお友達を紹介していただきたいんですけども、
はい。
はい。
ちょっと、まだ許可はもらってないんですけど、私が相対理を知るきっかけになった人が、うん、加藤雄二郎さんですね。
はいはいはい。はいはい、
なので、ちょっとその方を指名しようかな。
わかりました。
はい。
本当加藤さんの、はい、その物販のレベルって、
はい。
本当高くて、で、いいビジネスモデルなんですよね。
はい。
うん。で、これはもう、萩原さんも太鼓判をしてるんで、
はい。
うん。ね、その、東大の、はい、その、ちょっと似てるのかな、やっぱり木田さんの、あれに、売り方っていうか。やっぱ高単価の商品を、
はい、
うん、本当手間かけずに売ってる方なんで、
うん、なんか本当にいい商品を販売されてますね。
うん、そうみたいですね。
はい。
はいはいはい。で、前回ウェビナーにも出演していただいて、
はい。
うん。あと去年一昨年かは台湾で。やっていただいて、
はい、
なかなかスキルの高い方ですね。
はい、すごいです。
うん、わかりました。じゃあ次は、
はい、
あと龍二郎さんも、
はい、
はい、 てお招きするということで。
はい。
はい、加藤さんに、メッセージをいただけますか？
あ、今この場でですか？
はい。
ただ、本当に、人間としてすごい面白い方だなと思いつつも、やっぱり、頭いいなと思って、なんか上からだみたいな。いや、本当に尊敬している方で、で、お話をとても聞きたいなと、個人的な願望を持ちつつの、
はい、
依頼です。
はい。わかりました。じゃあ、そのメッセージを、次回、はい、加藤さんにお伝えいたします。
はい。はい、お願いします。
はい。では、木田さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい。
また、物販の方では、いろいろとよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いいたします。
はい。じゃあ、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。では、失礼します。
では、はい、失礼します。
はい。